旧約聖書イザヤ書58章の1節から14節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は旧約聖書1156ページです。旧約聖書1156ページイザヤ書の58章1節から14節まで、58章全体をお読みいたします。喉を枯らして叫べ、臆すな、声を上げよ、角笛のように。私のためにその背きを、ヤコブの家にその罪を告げよ。彼らが日々私を尋ね求め、私の道を知ろうと望むように、恵みの技を行い、神の裁きを捨てない民として、彼らが私の正しい裁きを尋ね、神に近くあることを望むように。なぜあなたは私の断食を顧みず、苦行をしても認めてくださらなかったのか。見よ、断食の日にお前たちはしたいことをし、お前たちのために労する人々を追い使う。見よ、お前たちは断食しながら争い、いさかいを起こし、神に逆らって拳を振るう。お前たちが今しているような断食によっては、お前たちの声が天で聞かれることはない。そのようなものが私の選ぶ断食、苦行の日であろうか。足のように頭を垂れ、荒布を敷き、灰をまくこと、それをお前は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること。さらに、飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。そうすれば、あなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたの真狩りを守る。あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。くびきを負わすこと、指を刺すこと、呪いの言葉を吐くことをあなたの中から取り去るなら、飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包むな闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、焼けつく地であなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤された園、水の枯れない泉となる。人々はあなたの古い廃墟を築き直し、あなたは世々の礎を据え直す。人はあなたを城壁の破れを直す者と呼び、道を直して人を再び住まわせる者と呼ぶ。安息日に歩き回ることをやめ、私の聖なる日にしたいことをするのをやめ、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を尊ぶべき日と呼び、これを尊び、旅をするのをやめ、したいことをし続けず、取引を慎むなら、その時、あなたは主を喜びとする。私はあなたに 地の聖なる高台を支配させ、父祖ヤコブの修行を享受させる。主の口がこう宣言される。解放の神学と呼ばれるものが1970年代くらいにラテンアメリカで提唱されるようになりました。福音は貧しい者たちへの良き知らせである。聖書には貧しい人々の優先的選択ということが語られている、そういうことがですね主張されました。解放の神学が登場しました当初は、特にですね保守的な教派におきましてはあまり受け入れられませんでした。しかし現在では貧しい人たちに対して主が特に顧みを向けられる、聖書においてですね、そのように語られていることは否定できなくなっています。実際イスラエルの歴史を考えてみますと、このイスラエルの歴史というのはエジプトで虐げられるということから始まりました。そしてカナンの地に王国を建ててからも大国に翻弄され続けました。やがてバビロン帝国に滅ぼされて捕囚として連れ去られるという苦しみも経験することになりました。聖書に記されたイスラエルの歴史というのは貧しく虐げられる者の歴史でありました。新約聖書におきましても主イエスキリストは常に貧しい者、病や障害を持っている人、罪人、徴税人たちと共に過ごされました。また新約聖書の執筆者たち、著者たちはですね、ほとんどの場合、迫害の中で執筆をしています。虐げられること、貧しいこと、こういうことと聖書を切り離すことはできません。今日の箇所を読みますと、やはり虐げられた人、貧しい人に対して特に目が向けられていることを感じます。6節からお読みいたします。私が選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、虐げられた人と人を解放し、くびきをことごとく折ること、さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。断食というふうにありますけれども、これはある期間、食事をせず祈ることです。空腹に耐えながら主である神様に祈る時を持ちます。ですからこれ自体神様を大切にする行為です。本来はそのようなものでした。しかしこの箇所では主はイスラエルの人々の断食を受け入れておられません。むしろ主が選ばれる断食は虐げられた人、そのような人を解放することだと言われます。また飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。このように虐げられた人や貧しい人たちに助けの手を差し伸べること、これが主が選ばれる断食であるというふうに言われています。イスラエルの人々は 通常の断食をしなかったわけではありません。3節のところを読みますと、このようにあります。なぜあなたは私たちの断食を顧みず、苦行しても認めてくださらなかったのか。断食はしているわけです。しかし主がそれを顧みてくださらない、そのように言います。断食のような苦行をしているのですけれども、主がそれを認めてくださっていないと主に訴えています。彼らが顧みてくださらない、認めてくださらない、そう考える理由ははっきりとは記されていませんけれども、何か成功をすること、イスラエルの繁栄が回復すること、こういうことを期待してですね、断食をし、また苦行を重ねていたのかもしれません。しかし彼らの断食は形ばかりのものになっていました。3節の3行目からです。見よ、断食の日にお前たちはしたいことをし、お前たちのために労する人々を追い使う。見よ、お前たちは断食をしながら争いといさかいを起こし、神に逆らって拳を振る。お前たちが今しているような断食によっては、お前たちの声が天で聞かれることはない。断食というのは主に心を向けるためのものです。そのために食事をせずに祈る時を持つわけです。ところが彼らは断食をしながらしたいことをしていました。主に心を向けるよりも他のことに関心を向けていたわけです。またそれだけではなくて、労する人々を追い使っていました。自分は断食をして座って時を過ごしていたかもしれませんけれども、その間に自分の使用人たちにですね、労働を強いて、その仕事を進めるということを続けさせていました。平和の主に心を向けるどころかですね、争いといさかいを起こす、そんな始末です。拳を振るって争っていました。このような断食では断食になっていない。主が彼らの祈りの声を聞かれることはありません。形だけは断食らしいということがですね、五節の三行目からあります。五節の三行目から、足のように頭を垂れ、荒布を敷き、灰をまくこと、それをお前は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。形だけは頭を垂れて、そして荒布を敷いてその上に座る。また灰をまくとあります。おそらく頭からですね、灰をかぶって、何かこう苦しそうな様子を表している。形だけはですね、そんなふうに断食らしい姿でありますけれども、しかしそれは主が求める断食ではないのです。また断食のことだけではなくて、今日の箇所の終わりの方にはですね、安息日の問題についても言われています。13節、安息日に歩き回ることをやめ、私の聖なる日にしたいことをするのをやめ、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実に尊ぶべき日と呼び、これを尊び、旅をするのをやめ、したいことをし続けず取引を慎むなら。安息日というのは、主が世界を6日間で 創造し、そして7日目に休まれた。そのことに倣って7日目に休むものです。その日を主が祝福されました。ですから主に思いを向け集まって主を礼拝するわけです。しかし彼らは歩き回ったりしたいことをし続けたりしていた様子です。またここではですね、旅をするということも問題にされています。古代におきましては旅をすることも多大な能力を要することでありました。また商売の取引を続けていたことも問題にされています。それでは安息日が本当の意味で喜びの日、主の聖日を尊ぶべき日とはなりません。ここに記されていることというのは、旧約聖書の時代のイスラエルの人々に向けられたことですけれども、私たちの礼拝の在り方、今生きている私たちの礼拝の在り方や信仰の歩みについても考えさせられます。以前は改革派教会においても安息日厳守ということがですね、非常に厳しく言われていました。今はそれほどですね、厳しくは言わなくなっています。安息日厳守ということがですね、何か立法主義的になってしまって、かえって、そのために信仰から離れてしまう、そういうことになってしまうと、それは問題であります。しかしそれでも日曜日の礼拝を重んじるということは心に留めなければなりません。子どもたちや、また新たに信仰を持つようになった人たちにも、その安息日の大切さ、日曜日の礼拝の大切さを伝えていく必要があります。この安息日、主の日を喜びの日として喜び、また主の聖日を尊ぶべき日として尊ぶことを、私たちも実践していきたいと願います。今私たちの教会で特別に断食の日を設けるということはあまり行っていません。けれども断食そのものは聖書的なものです。実は改革派教会の礼拝指針の中にも断食の日というものが定められています。あまり触れる機会がないと思いますので、少し横道にそれますが紹介をしておきたいと思います。礼拝指針の第85条にですね、断食の日という項目があります。断食の日にはこの日を守ることを必要とした事柄について、おごそかな祈りと具体的な罪の告白のために、普段よりも多くの時間を費やし、祈りを持って過ごすべきである。こんなことが記されています。何か特別なことがあったとき、そのためにですね、このような断食の日を持つ、個々人でもあるいは教会においても持つことができます。ふさわしく断食の時を持つならば、そのこと自体は大変有意義です。形ばかりではなく、心からの祈りの時が持たれるならば、断食というものは確かに主に近づけられる機会となります。さらに先ほど見ました今日の箇所の6節7節では、主の選ぶ断食について語られていました。虐げられている人たち、貧しい人たちに対して助けを惜しまない、それが主の選ぶ断食であると言われていました。先週月曜日の西部仲介におきまして、丹波三国伝道所がですね、土地建物を購入して、建物をリノベーションして 礼拝堂を礼拝堂とするということが説明されました。さらにですね、その教会の隣の古民家を教会員が買い取って、そして知的障害者のグループホームを作る、そういうことを目指しておられます。教会の中に知的障害者のお子さんを持つ方がおられて、またですね、牧師の吉田実先生ご自身も知的障害者の親御さんでいらっしゃいます。そういうこともですね、考えてのことだろうと思われます。虐げられている人たち、貧しい人たちのために助けを惜しまない、そのような取り組みの一つとして、この丹波御國伝道所が取り組もうとしている、そんな営みであるということができるだろうと思います。誰もが同じようにこうしたことができるわけではありませんけれども、それぞれの教会の仕方、あるいはそれぞれの個々人のクリスチャンのやり方で、虐げられている人たち、貧しい人たちに助けを惜しまない、そういう断食、そのような断食についても心に留め取り組んでいきたいと願うものです。8節からお読みします。そうすればあなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたの真狩りを守る。あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。主が選ばれるその断食を行う。そうしますと、夜の闇に覆われていたところに朝日が差し込むように、あなたの光が差し出ると言われます。3節にありましたように、断食が顧みられず、苦行が認められないと、そう感じる状態というのは、夜の闇の中に居続ける、そのためにこう光が見えない状態であったことでしょう。しかし光が差し出る、主が選ばれる断食をしたい、そのような時には、光が差し出るわけです。断食の日にしたいことをし続けたり、仕事を辞めないように人々を追いつかって、富を得よう、繁栄を得よう、またそれによって希望を得ようと考えていても、そこには光は差し込みません。むしろ心を主にしっかりと向け、虐げられた人、貧しい人に助けを惜しまないことで、夜の闇に光が現れるわけです。むしろその方が、あなたの傷は速やかに癒されるとあります。主が顧みてくださらないと感じていましたけれども、主がそばにいてくださることを感じられるようになります。あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると、主が言ってくださるからです。さらに10節の3行目から、10節の3行目、あなたの光は闇の中に輝きで、あなたを包む闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、焼きつく地であなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤されたその水の枯れない泉となる。あけぼののように差し出た光が自分を包み取り囲んでいたその闇を真昼のように変えてしまいます。 これからは恐れることなく、この光の中を歩むことができるようになります。あるいは、渇きが癒されて、骨に力が出てくる、そんな様子にも例えられています。乾燥して、土ぼこりを立てる荒れ野や砂漠ではなく、水で潤って、緑を蓄える、そのような園に、あるいはそこから水があふれ流れる泉のように例えられています。そのような明るさ、そのような潤いの歩みに変えられるわけです。さらに12節にはこうあります。人々はあなたの古い廃墟を築き直し、あなたは世々の礎を据え直す。人はあなたを城壁の破れを直すものと呼び、道を直して人を再び住まわせるものと呼ぶ。3節で、断食して願っていたことというのは、ここにあるように廃墟となった町を再建する、そのようにして繁栄を回復するということであったかもしれません。しかし主が願われるのは、断食をしながら形ばかり断食をして人々を追いつかうということではありませんでした。他の人たちを追いつかって町の再建を進めさせる、そうした方が再建の作業ははかどるのではないか、そんなふうに思われたかもしれませんが、主が求められるのはそのようなことではありませんでした。むしろ遠回りと思えるような、虐げられた人、貧しい人を助けることが廃墟を築き直すことになるのだという、驚くべきことが教えられています。13節には安息日のことが言われていました。そのように安息日を喜びの日とする、喜びの日とするときにはどうなるのか。14節、その時あなたは主を喜びとする、私はあなたに地の聖なる高台を支配させ、父祖ヤコブの修行を享受させる。主の口がこう宣言される。安息日に休んで礼拝すること、これもですね、繁栄を目指すこととは、反対方向に進んでいるように見えます。繁栄をさせることを遅らせているような、そんなふうに見える行為ですけれども、そうではありません。ここには地の聖なる高台というふうに訳されていますけれども、この言葉は直訳では地の高いところという言葉になります。聖なる高台というふうに訳しますと、エルサレム以外の礼拝する場所の意味になりますけれども、おそらくはそういうことではないだろうと思われます。新しく翻訳されました教会共同訳では、ここのところを、私はあなたを地の高きところに登らせというふうに訳しています。そのように高い場所を支配下に収めさせる、そのようなですね、繁栄を与えられるということでしょう。さらに父祖ヤコブの修行、主がイスラエルに与えられた土地のことでありますけれども、それを受け取り、その恵みを享受するわけです。この世の常識では効率を落とすと思えるような、安息日を休むということ、そのことでむしろ主が繁栄を与えられ、主を喜びとする、そのような歩みへと向かわせていただけるわけです。 コロナ禍を経験して、私たちはこれまでの歩みを変え見るように迫られています。一般の社会生活、経済生活においても、これまでのやり方では行き詰まってしまう、そういう状況がさまざまなところで起こっています。教会もこれまでの伝道の仕方とは違った方法を考えなければならなくなりました。しかしこれは大変良い機会です。主の言葉に立ち返り、改めて主が求めておられることは何であるかを考える機会となります。他の人や他の教会が行っている、そういうことを真似する必要はありません。私たちの教会や、また個々人に与えられている賜物、能力、あるいはそれぞれの出会いなどですね、さまざまなことを考えながら、主が選ばれる断食、安息日を喜びの日とすること、このことを心に留めて、私たちの光を闇の中に輝かせる、そのような歩みへと進んでまいりましょう。お祈りをいたします。